そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
世界のニュースに明るい下平さん。さあ、
はい。
世界では、まあ、いろんなことがね、起こってますからね。これだってなかなか難しいと思うんですけども。1月末。ある国がやらかしましたね。
1月末？
いや、もうね、やらかすってことは決まっていたんですけども、実際目の当たりにするとね、いや、はい、本当にやらかしちゃって大丈夫かな、この国って思うことがあったんですよ。さあ、なんでしょう。
え？
もう、そんな雑貨店でやらかす国、おかしい国といえばあの国。
ああ、EU から離脱しちゃった？
そう、よくわかりました。そうなんです。イギリスがやらかしましたね、ついに。いや、予定通りではあるんですよ。
うん。
ね、2020年の1月31日に、イギリスは EU を離脱するっていうのはもう決まってはいたんですが、
はい、
もうね、あの国はね、もう本当にね。そもそもね、我々ね、第151回でイギリスがおかしいっていうのを取り上げたんですよね。
はい。
ね、イギリスについても、いろいろ基礎的な知識から何からね、うん、おさらいしましたよ、はい。面積が日本の3分の2ぐらいだとかね。
うん。
人口が6500万人だとか。
はい。
いろいろおかしい点があって、もうそもそも、エリザベス女王に誕生日が2回あるっていうのがおかしいもんって話とかね。
はい、
そういったことを話してまいりましたけれども、
うんうん、
いよいよね、EU から離脱をしましてね。
はい、しましたね。
まあ、日本でもニュースになったじゃないですか。
うん、
EU 議会でね、またなんかもうすごい演説しちゃった人がいて、で、今度は今度でそれにね、EU 議会の方では蛍の光を歌ってやり返したなんていうね。
うん。
あれ、実はですね。
はい。
巷で言われているような嫌味の応酬ではないんですよ。
え？
蛍の光ってね、
うん、
別れの歌ではないの。
え？
さあ、そんなところをですね、本日はお話をしていきたいと思いますよ。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
相変わらずやらかし放題のイギリス。
うん。
これからですね、EU 離脱期間に入りまして。
はい。
6月30日までの間にですね。
うん。
移行期間延長するかどうかっていう判断をしなくちゃいけないんですよ。
はい。
今のところですね、EU から離脱するためのいろんな手続きなんかやるのが12月31日まで、うん、これが移行期間となってるんですが、
はい。
まあ1年延長するんだか2年延長するんだか、それともね、もうそれでブチッと切れちゃうんだか、まあわかりませんけども、いろんなことがありまして、
うん、
で、EU 議会でね、お別れ演説みたいなことをぶちまかして、で、EU 議会の方では蛍の光を歌ってなんていうのがね、まあ日本では報道されてたわけですよ、はい。
うん。
でもね、そもそもね、あそこで歌われてたのね、蛍の光じゃないんですよ。
え？
蛍の光が歌われてって言ってるでしょ？
うん。
だってそもそも蛍の光って日本語歌詞じゃないですか。
ああ、そうですね。
そうなんです。じゃあそもそもの蛍の光、原曲は一体どういう曲で、一体どんな成り立ちなのかと、うん、あるいはどんな意味合いなのかっていうことをですね、知っていただきたいなと思いまして。
うんうん。
まずですね、まあ、いわゆる蛍の光。
はい、
これどれくらい歌われてると思います？
え、どれくらい？
そう、どれくらい、まあ、年月ではなくって、まあ、どれくらい人気のあるというか、うん、どれくらい頻繁に歌われているか。
おお、
これね、記録あるんですよ。 記録、まあ記録でしょうね。ギネスブックによりますとね、
はい、
世界で3番目に歌われている曲ってことになってます。
ほう、
まあどうやって調べたかは不明ですけども
、はい、
でもね1位2位を聞くとね納得、うん、1位なんだと思います、世界で一番歌われてる曲。
なんだろう、
言われれば納得。下平さんも間違いなく、いやいやいや大工ではない。下平さんもね、間違いなく歌ったことある。
歌ったことある、
歌われたこともある。
歌われたこともある。
今はどうかな、小さい頃はね年に1回歌われてた。
んあ、誕生日の時に歌うやつだ。
そうな、なんですか、あのタイトル言ったらいいですよ。
あれ
誕生日の時に歌うやつ。
ハッピーバースデー。
そうです、ハッピーバースデー。いや、うん、びっくりした。誕生日の曲時にね、下平さんの中島みゆきの恨みますとかをね歌われてるんだとしたら、それはそれでと思いましたけどもね、うん、一番はですねハッピーバースデーなんですね、
うんうん、
この曲もねいろいろ曰くがついてましてね、
はいはい、
もともとはねハッピーバースデーっていう曲ではなかったんですよ。もともとの曲はねグッドモーニングトゥーオールっていう曲で、
うん、
朝の歌、おはようの歌なんですね。
おお、
アメリカ人のねミルドレッド・ジェ・ヒルっていう人と妹の、ね、はい、パティ・スミス・ヒルっていう姉妹によって作詞作曲されました。
うんうん、
曲のメロディーラインはね、あのハッピーバースデートゥーユーと全く同じなんですね、もともと。歌詞の部分だけがもともとはグッドモーニングトゥーユーだったのがハッピーバースデートゥーユーに替え歌にされて、
はいはい、
それがですね広まっちゃったんですね。広まったとはいえですね、このヒル姉妹、
うん、
がっつり持ってきますよ、著作権による印税収入。
おお、
これも最も稼いだという曲の第1位になってます。
あ、
すごいんですね。で、あの時代が違うので直接ね、はい、こう比べることできないんですけども、
うん、
日本円にしてね約40億円、
うん、
昔々の40億円なので今はもうとんでもない額になってると思いますが。で、今ではね著作権この曲切れてるんですね、
はい、
ただしお気をつけください、日本語の歌詞、お誕生日おめでとうっていう日本語の歌詞は2079年まで著作権が残ってますので、
お、
これはですね岡俊夫さんという方がね、
はい、
作詞されたそうなんですが、これをですね、うん、うっかり歌っちゃったりすると、まあ普段ねあの誕生日、まあ、ハッピーバースデー2で歌う人多いと思うんですが、
うんうんうん、
お誕生日おめでとうっていう歌詞で歌っちゃったりすると、そしてねそれを放送したり、はい、配信したりすると、
うんうんうん、
まあJ で素でラックな感じの方々がはいって言ってくるかもしれませんので、
うん、
でこのね日本語の歌詞を作詞した岡俊夫さんって他にもね有名な曲作ってるんですよ。
お、
例えばね襟も岬なんてご存知ですか、ね、
お、
あれもそうだし、
はい、聞いたことはありますよ。
より下平さんがしてその曲、
うん、
ハクション大魔王の歌、
お、
みなしごハッチ、
お、
などなども作詞されてます。
はいはい、
これがね第1のハッピーバースデー日本語版お誕生日おめでとうと、うん、じゃあね、
はい、
世界で最も歌われている第2位は、
2位、
これはねわからない、For He's a Jolly Good Fellow っていう曲、
うん、
日本語にするとね彼はとてもいいやつ、
うん、
これねアメリカのドラマなんか見てる人は馴染みがあるんですよ。
うん、
For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow っていう曲で、これをね吹き替えでやるとたまらなくかっこ悪いの。彼はとてもいいやつ、彼はとてもいいやつっていう。
うん、
これ僕昔ね ER エマージンシールーム救急救命室なんかをね見てて、
はいはいはい、
まあ、僕吹き替えでテレビドラマ見るんですけども、
うんうんうん、
その時にね誕生日を祝ったりなんかするのにこれを歌ってる場面がありましてね、
おー、
なんでこんなダサい曲で祝われなくちゃいけないんだろうって。まあ、英語ではね「For He's a Jolly Good Fellow」っていうとってもいいやったよって曲ですごく、うんうんうん、馴染みのある曲だそうです。
はい、
で第3位が我らが蛍の光、まあ、元々の曲ですね、
うん、
で元々の蛍の光はどんな曲かっていうと、大元はね「オールド・ラング・サイン」または「オールド・ラング・ザイン」っていう古いスコットランド民謡なんですね、はい、
うん、
でねこの曲と僕らがよくまあ知ってるというか蛍の光って言ってるものは何が違うかというとですね、 下平さん、ホタルの光ってどこで聞きます？
え？
よく聞くのってどこですか？
どこで？
え、どこというかいつというかね。
お店が終わる時とか。
そうですよね。あん時って何拍子でかかってます？う
ん、何拍子？え？そこまで詳しく聞い
て、ね。お店でね、閉店間際にかかるホタルの光って、まあホタルの光と言われてるものって。うん、
はい、
3拍子なんですよ。
お
ところがね、もともとのオールドラングサインっていうのは4拍子なんですね、
うん、おお、
まあアレンジの違いっていうのはあるので、4拍子3拍子そんなにまあね違う曲っていうのはどうかなとは思うんですが、それでもね、うんうんうん、拍子が違います。まず
はい、
そしてね、歌われる場面も全然違いまして、
うん、
いわゆる蛍の光は別れのシーンとかね、閉店のシーンでよくかかるじゃないですか、はい、
うんうんうん、
でもね、このオールドラングサインっていうのは新年を迎える時、大晦日の夜からニューイヤーにかけて結構盛大にね元気よく歌われるんですよ。
へ
え。ほら、イメージ的には蛍の光って、ああもう年がいってしまう、時が過ぎてしまう、寂しいねっていうようなしみじみするじゃないですか、
うん
う
ん、
違うんですね。あのニューヨークのね、こうニューイヤー迎える時とか、あるいはヨーロッパでもそうですが、はい、結構みんな酒かっくらいながらね、盛大にカウントダウンからハッピーニューイヤーの定番曲なんですね。もう酒飲んで騒いで花火バンバン打ち上がってる中で歌われるっていうのがオールドラングサインです。でも、ね、歌詞はね、まあそんなイエーイっていう曲ではなくって、もともといろんな詩はあったらしいんですけども、18世紀にね、うん、ロバート・バーンズさん、この方が書いた詩が一般に広まってます。英語ではですね、 Should old acquaintance be forgot and never be brought to mind、 古き友人は忘れ去られ、もう心に思い浮かぶこともないのだろうか、
うん、
でまあいろいろ中略したりはしょったりしますけども、
はい、
あの丘をめぐってひなぎくを集めたね、小川をボートで一緒に下ったよね、あの頃思い出してさあ一杯やろうじゃないかっていうね、友人との思い出を懐かしむ歌なんですね。決してね、友人さよならではなくって、
はい、
あの頃こうだったよね、ああだったよね、あの頃思い出して、まあ結局一杯やるんですけども、うん、思い出して飲もうぜっていう、そういう曲、うん、歌なんですね。
はい、
じゃあ日本語版の蛍の光はどうかって言いますと、
うんうん、
蛍の光、窓の雪、踏み読む月日重ねつつ、いつしか年も過ぎの塔、明けてぞ今朝は別れゆく、完全にね別れの歌になってるんですね、
うん、
なぜか、なぜ思い出をこう急行を温めるような曲が、歌が、
はい、
さよならの曲になってしまったのかと、
うん、
三拍子のね、我々がいわゆる蛍の光って言ってる曲は本当はね、
うん
うん、別れのワルツっていう曲なんですよ。
へえ。
大元をたどると確かにオールドラングサインになるんですけども、
はい、
これが1940年にね、哀愁っていう映画がありましてね、
うん、
まあ、あまりこう知名度はないかもしれませんけども、主演してるのがビビアン・リ
ー、うん、
風と共に去りぬの、
はい、
あの人ですね。あの人が主演やってる1940年のアメリカ映画哀愁っていうのがありまして、
はい、
ここでね、この中で主人公のカップルがクラブでね、うん、踊るシーンがあったんですよ、うん、
はい、
そこで三拍子のオールドラングサインの編曲したやつ、
うん、
これが使われたんですね。その時の曲が別れのワルツっていうタイトルだったんです。でこの映画ね、1940年の映画なので、日本はね、あの第二次世界大戦中なので公開がずっと遅れまして、はい、1949年公開です、
うん、
でこのシーンの音楽がね、日本でもねとっても評判になったんですって。
はい、
まあその当時日本はね、こう、まあ、手のひら返したようにっていうと言い方悪いですけども、
うんうん、
アメリカなんてとか、こう海外外国なんてって言ってたのが、
うん、
急にねコロッと変わって、なんかすげえぞ、いいぞ、もうブームブームってなったんでしょうね。
おー、
その中で曲もいいねってことになって、で評判になったからね、日本のレコード会社、映画会社がレコードにして発売しようと思ったんですよ、
はい、はいはい、
ところがですね、困ったことに音源がないんです、うん、今みたいにね、サントラとかこういうのがしっかりしてないので、
うん、
出せば売れるんだろうけども、サントラというか音源がないと、
うん、
でもね、まあ証拠たくましいわけですよ、その当時の日本の映画会社、
うんうんうんうん、
だったら日本で演奏しちまえと、
う わ
で譜面もないから、
うん、
小関裕二さんっていう方に編曲をお願いしましてね、
はい、
で新たに録音してフェアウェルワルツ、これが現代なんですけども、まあ、現代っていうのかなオールドラングサインが変わってフェアウェルワルツで、日本語タイトルの別れのワルツとして発売しました。
はい、
で演奏したのはですね、友人コスマン管弦楽団というオーケストラです。うん、まあ、パッと聞くとアメリカあるいはヨーロッパの外国のね楽団っぽいでしょ、
うんうん、
ところがですね、その当時外国の楽団にお願いするような経済力も文化的コネもなく
、はあ、
これですね、日本の楽団です。で友人コスマン、この曲フェアウェルワルツを編曲したのが、日本で編曲したのが小関裕二さん。
はいはい、
裕二小関、裕二小関、裕二コスマン管弦楽団ということでですね、友人戸籍をもじって友人コスマン管弦楽団でやったらしいですよ。
おお。
でレコード自体もね、その当時はアメリカ企画とか日本企画ってのがあったらしくって、うん、こう海外企画、アメリカ企画のレコードとしてね録音したんだそうなんですね。
へ、
うん、言ったもんですから、みんなこれは海外から来たんだ、アメリカから来たんだってこうありがたがって買ったらしいんですが、実は日本制作ですと。
おお。
こういうこともやる。まあまあパワーね、そういうパワーです、
うんう
ん、でこの小関裕二さんなんですが、
はい、
僕ら実はねこの方の音楽にとっても馴染みがあるんですよ。
お、
いろんな曲作ってるの。
へえ。
まずはね、早稲田大学の第一応援歌紺碧の空、
うん、
これ作曲してます。
へえ。
でお、早稲田 B かなと思うと、今度ね早稲田の、まあ、ライバル慶応の、うん、あの応援歌我れぞ覇者っていうこっちもね作曲してるんですね。
ああ、
これだけではございませんで、栄冠は君に輝く、
はいはい、
甲子園のね曲でおなじみの、
うん、
あれもこの方の作曲です。
へえ。
それからね、意外なところではね、モスラの歌、うん、
はい、
あのザ・ピーナッツがご存知ですかね、あの昔々
見たことありますよ。
あのザ・ピーナッツがモスラ、ね、あんまり歌うといけないんですかこれはね。でモスっていうあの曲、あの曲もこの方の作曲なんですね。
おお、あのモスラを称える歌ですよね。
そうです、あのモスラをこう呼び覚ましてねあの曲がね小関さんの作曲なんですね。
へえ。
なところでつながってくるもんですね。でつながるといえばね、ちなみにちなみにではありますが、
はい、
このフェアウェルワルツ、このフェアウェルワルツ、別れのワルツを使っていた哀愁という映画、
うん、
君の名はの元ネタなんですね。
え、
君の名はと言いましてもね、
はい、
最近のではないですよ、さすがに。
はいはいはい。
あの、うんうんうん、君の名は丸の方ではなくて、
うんうんうん、
元の君の名は。
はいはいはい。
舞台になって、まあ、いくつか場面が出てきますけども、舞台になるのがね、うん、昔はワーテルローって言ったんだけどな、今、ウォータールーっていうのかな、ウォータールー橋っていうのがありまして、
はい、
が日本のね、スキヤ橋に変わって、日本でドラマがされています。そういうわけでございまして、下平さん、
はい、
ま、蛍の光というよりは小関裕二さんに詳しくなってしまいましたけれども、うん、ですね、有料版の方でですね、もうちょっと突っ込んだ、はい、ね、イギリスの EU 議会、 で、
うんうんうん、
こうイギリスの議員さんがね、お前らとはこれで別れた EU のバーカくらいの演説をぶちまかして、はい、でそれに対して EU 議会の方々が嫌味でね、うん、スコットランド民謡である蛍の光を歌ってやり返したなんて言われてるじゃないですか、
うん、
でなんであれがねやり返しというかね、しっぺ返しになるのかっていうと、
はい、
スコットランドってね、
うんうん、
まあ、イギリスの一部ではあるんですけども、
はい、
イギリスが EU から離脱するなら俺たちはイギリスから独立して EU に残るって独立運動を始めたようなとこですので、
あ
それをわざと歌って、
うん、
お前らはイギリスは EU 辞めるんだろうけどスコットランドは EU 残りたいって言ってんだよってやったというのがまことしやかに言われてますけども、
はい、
でもねそもそもオールドラングサインっていうのはさよならっていう曲ではないので、
うん、
その解釈だと合わないんですよね、
うん、
むしろというお話をですね、
はい、
ま、この我々ほら本来政治社会番組じゃないですか、なので、
うん、
それをね、ご興味のあるっていう方はゆれ場の方で聞いていただいて、
はい、
ね、世界の動き、
うん、
ね、社会の動き、
うん、
まあ和田が何考えてんだろうこの人ってそんなことばっか考えてんだなこの人っていう、その辺をね取り上げてみたいと思いますのではいやーですね、もう一個ですねちょっとお話しておきたいことがありまして、メールをいただきましてですね、この方は、
はいはい、
ラジオネームがあるやらないやら一リスナーよりという、お名前でいただきましてありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
もうすぐ還暦のおっさんです。そんな雑貨店をいつも楽しく拝聴させていただいております。第201回の国政さんの話もっと聞きたいと思い audiobook.jp にユーザー登録を行ったのですが特別編が表示されません。検索方法などご教示願えると助かります。お返事をお待ちしておりますといただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
我々ね audiobook.jp というところで有料配信もしておりまして、
はい、
でそちらの方を聞いていただくと、まあ、本編今ここまで喋った話におまけがねいろいろついていったりしますが、
はい、
ですね、うん、この間第201回ですね、
うん、
国政久夫さんというサスペンション車の足回りの神様と言われている方に和田がインタビューして、
は
い、
うん、
しかもね、一緒に助手席に乗って、
うん、
ちょっとドライブするっていう、
うん、なんという羨ましい
おっさんずラブ的なことをやってきたわけですがでそのですね国政さんのインタビュー非常に長いので、
はい、
特別版としてね、
うん、
聞き放題プランでは聞けないんですが、
はい、
330円ですか、
うんうん、
1本単発で買うっていう特別編というのも配信してまして、
はい、
そちらで配信しますのでとお話をしているんですけども、まだですね、うん、僕らが今収録している時点では今日収録している時点ではまだ配信になっておりません。
はい、
ちょっとね配信するのに時間がかかるらしくって、でもそろそろ来るんじゃないかな。もうデータはお渡ししてあるので、
はい、
で、検索方法はですね、
うん、
アプリ立ち上げていただいて、今和田もやってるんですが、アプリを立ち上げると、
はい、うん、
上の方にですね検索窓がキーワードで検索って書いてあると思うんですよ、
はい、
でそこにそんない雑貨店って入れて検索ってやると、
はい、
そんない雑貨店の番組がずらずらずらずら並びまして、
うん、
これをですね下へ下へタグっていくと、
はい、
下の方にですね、あ、理科の時間も出てきますね、下の方に、うん、あ、美術の時間も出てきますね、その前にそんな雑貨店がずらずらと出てきている一番下のところに、
はい、
特別編っていうのがね、特別版かな、特別版っていうのが並んで出てきます、
うんうん、
今見ますと、ですね、第192回聞くだけでわかる企業のロゴマークの秘密なんていうレギュラー配信があって、その下に、
うんうん、
特別版第1回年金を増やすちょっとお得な方法編で、その下が第2回、はい、ゆうなさんってこんな人っていうのが出てきまして、
うんうん、
多分ね第3回が配信になりましたらば、国政さんのインタビューが配信になりましたらば、はい、ここに出るんじゃないかなと思います、
うん、
ですので検索窓でそんな雑貨店と検索していただいて、ツルツルツルっと見ていくと、
はい、
出ます、
うん、
出ますはず、
うん
出ますはず希望ね、出る出る出る出る今他のは出てるから探していただけると聞いて、うん、本当にね内容濃いですから、
はい、
ぜひご期待いただいてお聞きいただければと思っております、うんうん、そちらの方もね、はい、お聞きいただきましたらば感想とこちらにお寄せいただくと本当にありがたいと思っております。
はい、
じゃあその感想とお寄せいただくメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも、各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
国政久夫さんインタビュー会はですね、
うん、
大変好評いただきまして、
はい、
他にもですね、早く特別版を配信しろっていうメールをいただ
き、おー、ありがたい。
パックスケの父さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと割愛しますけども、店長島田さん、うん、こんばんは、パックスケの父です。今回もおっさんホイホイ会ですね。ものすごく楽しく聞きました。これからは自動アシストが増えて、さらに手応えがないとか自然な感覚から外れた車ばかりになっていきそうですね。まあ自動運転なんて、それこそ運転操作を放棄してんだから、感覚とかそんなこと考えないのかな。安全の追求ならいいですが、単価を上げることしかメーカーが考えていないなら、嫌な車ばかりになっていきますね。続きを聞きたいので早く配信してください。力強いメールをいただきました。
はい、
もうちょっとだけ待って、もう出てるんじゃないかな。多分ですね、オーディオブック .jp さんは仕事が早いので、もう配信になっているんだと思う、
うん、
軽くプレッシャーをかけていこうと思う。、ね、たくさんの方からね、先日もの我々200回迎えたじゃないですか。200回おめでとうございますとかね、この番組のおかげで映画見ましたとかね、はい、
うんうん、
そんなありがたいメールをたくさんいただきまして、
はい、
これからも適当に頑張っていきますので。適当に頑張っていきますので、
ね、
過度な期待はせずにお待ちいただければと思っております、うんうん、それでは今週のそんない雑貨店無料版の方はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私は静岡県某所にて星の撮影をしているんですが、シャッター音お聞きいただけますでしょうか。おっと、今 AF が働いてしまいましたが、ピンとなんか合うわけがないんですね。静岡県某所の山中にいるんですが、富士山がここからは見えているはずです。もちろん真っ暗なので全く私の目には見えませんけれども、先ほど試し撮りをしましたところ、かろうじて富士山映っておりました。富士山と星を一緒に映そうなんてことを考えてやってきたわけなんですが、寒いですね。山の中大変気温が低下しております。さて、今週のそんない雑貨店は EU からイギリスが離脱するなんて話をお送りしました。蛍の光と言われているものが EU 議会で歌われて、一体あれにどんな意味があるのかなんてお話をしたところなんですが、イギリスといえばですね、私以前サッチャー首相と お話をしたことがありまして、嘘だと思ってるんでしょう。以前ですね、サッチャー首相が日本にいらっしゃった時に、まあ、21世紀フォーラムっていうんですかね、あの学生の集まりみたいなのがありまして、もちろん数人ではなくって、数百人とか千人とかっていう単位で集まったんですけども、その時にですね、会場からサッチャー首相に直接質問のある人って言いまして、私もですね、参加してみたんですね。そしたら運よく、お話しすることができまして、その時ですね、僕一人ではなくって、何人もの人が、もう時間がないのでってことで、まあ、質問したい人は、その列に加わって、次々とマイクで質問をしていって、で、パパパパッと解散して席に戻るという、席といってもですね、会議室とかではありませんで、まあ、ホールなんですね。で、そこで、席にパパパッと戻って、壇上からサッチャー首相が質問に答えていくという形式だったんですけども、まあ、びっくりしましたね。質問をした学生の方をですね、それぞれ見て答えるんですよ。つまり何問も何問も質問をされて、席に着いた学生、その学生がどこの席に着いてるかってことをパッパッパッパッパッと覚えていって、あなたはこういう質問でしたねって言って答えていくっていう、そういうことをやってらっしゃいましたね。やっぱりこの一流の政治家、まあ、政治家に限らないんでしょうけども、そういった方々っていうのはそういう能力にも秀でているという、それをですね、まざまざと見せつけられる経験でありました。さあ、私そんなことを山中で話しておりますけれども、気温の方はガンガン低下しております。見事に富士山と星空の写真を撮ることができましたらば、どこかで皆さんにもお目にかけたいなと思っている所存です。それでは、静岡県某所の山中から本日の寒い中お出かけしてきましたのコーナーでした。